笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。毎月土曜の午後にね、あなたのファンを1000人作る質問実践会という講座をやっているのですが、そこにいつも参加くださっている方がね、とても素敵なんです。なのでゲストに呼んじゃいました。ツリーズ心身リラクゼーションルーム代表の小林義則さんです。今年逗子に開業されたというサロンにお邪魔してインタビューをしてきましたよ。それではどうぞお聞きください。本日のゲストはツリーズ心身リラクゼーションルーム代表の小林義則さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんはって言っちゃった。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
いつもね、収録インタビュー、うん、日中が多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
ですがね、今日は小林さんのお仕事終わりということで。
うん、はい、そうなんです。ありがとうございます。遅くに。
集合して、お酒もなく、
そうですね、
爽やかに撮らせていただいています
。ありがとうございます。用意してみましょうか、次回は。
いやいやいやいや、そんなリクエストじゃないですよ。
いや、
いい
か
ですね。でね、今日は、はい、逗子の小林さんのね、リラクゼーションルームの方にお邪魔しているんですけれども、はい、リラクゼーションルームっていうことなんですか、はい、どんなお仕事をされていらっしゃるんですか。はい、
ですね、まあ、私の経歴もちょっと含めるとですね、はい、まあ、教員をやってたこともあったんですよ。
はい、
で、まあ、わけあってそちらを辞めて、今はマッサージの資格を取って働いてます。
はい、
で、まあ、やはりそういう、まあ、流れの中で、まあ、体も見ることも大事ですけれども、心を、まあ、心の方にも、関わっていくっていうことが大事だなと思いまして、まあ、このツリーズ心身リラクゼーションルームっていうものを、立ち上げました。なので心身ということで、まあ、心と体で、内容としましてはですね、ボディケア、体の方ですね、
はい、
をマッサージ、私は鍼灸の、まあ、針子灸師と、あんまマッサージ指圧師の国家資格を持っておりまして、あとはその心の部分で言いますと、日本カウンセリング協会っていうところの、はい、心理カウンセラー2級ですね、を取得して、心の勉強もしております。で、さらにですね、まあ、エネルギーケアっていう形でですね、
はい、
まあ、やはり心と体、さらにですね、まあ、その全体を包むものということで、
はい、
まあ、そのあたりは、ですね、霊気というものを習っております。はい、で、まあ、その3つのこと、まあ、マッサージと、そのカウンセリングと、さらにエネルギーケア、
はい、
この3つを用いて、まあ、皆様の体を調整し、それぞれの力がしっかりと出せる、100% の力が発揮できる、そういうお手伝いができたらいいなと思いまして、この仕事を始めております。
そうなんですね。今のお仕事を始める、
はい、
あ、始めるというか、
はい、
やり始めどれくらい経つんですか。
これ自体は1年ぐらいですね。
その3つの柱でってなったのが、
その前にはやはりマッサージの勉強も大事だと思っておりましたので、訪問のマッサージを主に行っておりました。まあ、今も実は継続して行ってはいるんですけど、ね、
お年寄りとかに行く。
はい、そうです。はい、やはりご高齢な方はですね、それこそ、まあ、実際のところやはり目の前に死があるんですね。
あ、
はい、で、そんな中でどう生きるか、で、実際にやはり私が担当した利用者様も、亡くなってしまっている方もいらっしゃりするんですけれども、そんな中でどう生きていくか、まあ、またやはり体の辛い部分をどう改善して、やはり生きているっていうのは、幸せを感じたい、まあ、楽しいことをしていきたいっていう思いがあると思いますので、やはりそれも含めて、まあ、心の部分もそうなんですけども、体自体やはり動けなくなってしまった麻痺の拘縮とかを改善したりだとか、あとは単純に、まあ、肩が上がらないっていう症状だったり、
はいはい、物理的な、
そうですね、物理的に、はい、まあ、よくある四十肩五十肩とか、あれとも関連してるんですけれども、結局あれって、動かない方向に無理やり動かしてることが多いんです。
痛いのにね。
そうなんです。はい、やっぱり動かさないといけないっていうことで上げていくんですけども、まあ、結局のところ実は動かし方一つ変えるだけで、その痛かった肩の痛みっていうのが、まあ、変わってきたりするんですね。
はい、
すごい単純な話なんですけど、うん、肩の付け根ってどこだと思う、うん、あ、肩、腕の付け根どこだと思います、
うん、腕の付け根は肩じゃないの、
はい、肩ですよね、
うん、
でも実際は、うん、あの腕の付け根って違う場所にあるんですよ、
うん、
まあ見た目的には肩なんですけども、うんうん、骨の構造で見ますと、
はい、
肩っていうのは、うん、まあ、肩甲骨っていうものに対して腕の骨、上腕骨っていうのがくっついているんですけれども、
うん、
この肩甲骨っていうのはどうやって体にくっついてるか、
うんうん、
はい、
背中にあるやつですよね。
ああ、そうです、ここにありますね、
うんうんうん、
でこれっていうのは、
まあ、
はい、肋骨とくっついてしまったら動かないんですよね、
はい
はい、
そうだね、
はい、
隙間もなくなっちゃいますもんね。
そうなんです、
うん、
まあ、ネットとかで見調べてもらうと、
はい、
あの図があるので、まあ、実際の話で言うと、
うん、
まあ、上腕骨っていう腕の骨は肩甲骨にまだつきます、
うん、
でその肩甲骨は鎖骨、鎖骨は分かりますか、
ここでしょ、
はい、
前、
はい、
うん、
その鎖骨の、
はい、
まあ、鎖骨とつながって体についてるんですね、うんうん、
へえ、知らなかった。
はい、そうです。なので、うん、腕の付け根ってどこかっていうと、
はいはい、
まあ、肩のところから前の骨、鎖骨のところをぐぐぐっと辿っていただいて、
は
い、まあ、喉の近く、
うん、
はい、ぽっこりとした部分があるんですけども、
うん、
実はここが、
はい、
腕の付け根ですよ、はい、
意外、
はい、意外ですよね、
こんなとこから腕が伸びてるんですか、
まあ、そうなんです。
へ
え、なので、まあ、例えば肩に反対の手で、うん、まあ、手を当てていただいて、
は
い、上げようと思うとあまり上がらないですね。
うん、はい、
それに対してさっきの鎖骨の付け根、
うん、
鎖骨のたどっていったぐぐっと喉のところ、
はいはい、
ここに手を当てながら腕を上げる、ここを軸にしますっていうと全然違うんですよ。
はい、
この動きが、はい、できてないことが多くって、
はい、
なので肩が痛い方は肩から腕を上げようとするんですね、
うん、
なので痛て痛て痛て上がらないんですけど、
うん、
当然上がらないんですよ、
はい、
若いうちは柔軟性があるのである程度それでも上がるんですけど、やはり柔軟性がなくなってくるとそういうふうに、まあ、上がらなくなってきたりとかっていうのがあるので、なので、まあ、そういうご高齢な方の中でもやはりそういう方っていらっしゃるので、まあ、そういうところを直したりとかするとやはり腕が上がったってなると本当に喜んでくださるんですね。
あ、そうでしょうね、だって取れなかったものが取れるようになったりね、
はい、
する
わけですからね。
ですよね、
はい、なのでそういうご高齢の方とかもそうですし、あとはですね、やはり血管、あの、はい、血管系の異常とかで痛みが出る方っていうのも結構いて、
あ、そうなんだ、
はい、まあ結構自然にあるんですけども、
うん、
よくあるのは筋肉の痛み、
はい、はい、
筋肉、体を動かした時にタタタタっていうのがあるんですけども、うんうん、その他にはですね、あの動かさなくてもなんかジンジンするとか、
うん、
ジーンとする痛みがあるっていう場合があるんですね、
うんうんうん、
それっていうのは実は筋肉、まあ、影響はしてるんですけども大元は血流なんですよ、うん、
へ
ー、うん、ジンジンする痛みっていうのは、
うんうんうん、
動脈の流れが悪くなっていることが多いです。動脈が枝分かれしていくんですけども、まあ、ある部分で筋肉がギューッと固まって、
うん、
その血液の流れを止めてしまってますよと、
うん、
そうするとそこに対してどんどんとあの血液が流れてくるので、
うんうん、
押して押してっていう感じで、
うんうんうん、
ジーンジーンジーンジーンと、その血管の方に、まあ、痛みが出てくる。で逆にジーンっていう痛みに多いのはあの静脈の方が、うん、まあ、滞ってしまっていることが多くて、静脈の方はただ流れていく戻っていくだけなので、
うんうん、
動脈の方にあの脈動はしないんですよ、
うん、
ただジーンとするのがずっと戻っていけないってなると、そこで痛みが出てくるっていうのがあったりしますね。
じゃあそういう方にはそれに応じた対処の仕方を教えてあげて、はい、
そうですね、まあ、マッサージなので、う
ん、
こちらでまあ改善すると多くの場合、まあ、脈管系の場合は変化が早いですね、もうその流れが変わってしまえば、あの元にあの痛みがなくなっていきますからね、
あ、じゃあもう一発でみたいな感じ。
そうですね、はい、結構その痛みであれば一発のことが多いですね、はい、ただやっぱりいろんなものがあるので、
うん、まあ、確かにね、
あとやっぱり神経の痛みとか、
はいはい、
はい、
うん、
こんな話なくて大丈夫ですか、
はい、あのね、そう、もうね、今ね、
どんどん出ちゃいますね、
聞いていただくとね、 ね、わかると思うんだけど、小林さん、やっぱりさすが先生だっただけあってね、説明がうまいんですよね。
ありがとうございます。
すっごいわかりやすくて。
ありがとうございます。
でね、私がね、納得しちゃったのが、はい、小林さん、先ほどエネルギーワークもできるっておっしゃったじゃないですか。はい、 そうですね、そのエネルギーって、目に見えないところのお話なので、はい、結構こう、ちょっと抵抗ある人って多いと思うんです。うん、私自身も実はそういう人間の一人だったんですけど、なんかそういう人間すらもう納得させる説明の力を持っていてですね。そう、なんかね、うん、びっくりしちゃうんですよね。いろいろと目の前で、びっくりエピソード
を、ね、そうですね、あったり、
そうなんですよね。うん、
まあ、エネルギーっていうものはですね、まあ結局私の中でもしっかりとまあ理論が立ってないとまあ意味がないと思っているので、まあ私自身でいろいろと探りながらこうじゃないかなっていうものがまあ出来上がってきたっていう感じなんですけども、まあエネルギーっていうのはですね、まあ単純に言っちゃうとまあ振動かなと私は思ってます。でよくまあオーラを放つ人とかっていると思いますけども、それは頭で考えていることがはっきりと明確に強く出ている人だと思っています。まあそれがどういうことかっていうと、脳の中の流れっていうのは、シナプス、神経がまあたくさんあって、それがいろんなところにまあビビビビッとつながって、まあ仲間で集合、まあネットワークを作ってるんですね。で、そこがどうやって流れていったかによって、そういう思考のパターンっていうのが起きるんです。で、まあ、要はそうやって電気信号がビビビビと流れていく流れがあるっていうことは、そこには必ずそういう波が、波動といいますか、そういう周波数というか波が起きてくるんですね。
考え、はい、人の考えにも波が起きるってことですか？
はい。
そうです。
はい。なんで、まあ、最近の研究らしいんですけど、ちょっと違ったら申し訳ないんですが、なんかアメリカの方の研究で、まあ、その頭に、まあ、なんかネットみたいなのをかぶせて、はい、まあ、そういうふうに何か考える。
で
そうすると、まあ、そのお話だと、ドローン3機を、頭で考えて、その通りに動かすっていう研究がされてるっていう話
なんですよ。そんなことが可能なんですか？
可能みたいですね。
リモコンいらないですね。
いらなくて。はい。要はその、まあ、考えてること、まあ、その、はい、出てくる波ですね。それ自体が捉えられれば、まあ、要はそういうことができる。で、まあ、身近に、まあ、感じる方もいらっしゃると思いますし、感じない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、感じる方の場合、なんか、近くに怒ってる人がいるような感じがするとか。
あ、そういう人いる。
ああ、いますよね。
うん、敏感な人。
はい、悲しそうな感じをするのを感じるとかっていう人がいると思うんですけども、そういう方々は、もうその方が発している、その波を受け取ってしまってる。
キャッチしやすい体質っていうことですか。
で、まあ、キャッチしやすいかどうかっていうのも、まあ、多分なんですけども、肌の、薄さとか、そのあたりが関係しているのかなと思ってます。なので、どのような、肌の状態か、まあ、肌が弱いと言いますか、まあ、例えばアトピーとかそういうのがあって、肌が弱いですよとかっていう方の方が、まあ、どちらかというとそういうのに敏感な方が多いかなと思いますね。逆にスポーツをバリバリやってますとか、もう寒い中でも大丈夫ですとかっていう方の場合だと、やっぱり肌が結構強くなってるので、意外と感じづらい状態かなと思いますね。
ちなみに私、はい、多分、はい、感じにくい人たちで、
はいはい、
そう、どんな化粧品を使っても肌が荒れないっていう人
が、やると、まあ、感じづらいのかもしれないですね。で、私が最近感じたのは、私自体がそのビビビっていう脳波を、まあ、出したり出さなかったりっていうのができるんですよ。
調整できるってこと？
調整ができます。まあ、なぜかっていうと、さっき、まあ、頭で脳で考えたことっていうのが、そうやってビビビッと出るっていう話をしたんですけども、まあ、実は、頭の周りにもたくさん筋肉があるんですが、その筋肉を張ってあげる、そうすると、太鼓の、まあ、その皮を強く張った状態になったりするんですよ。まあ、ギターとかの弦とかもそうなんですけども、緩めてるとビヨンビヨンってあんまり音が鳴らない。
そうですね、
はい、それがしっかりとキュッキュッキュッと締めてあげるとジャーンといい音が鳴る。要はそれもですね、頭でも同じことで、 まあ、頭の周りの筋肉だったりそういうふうな、まあ、柔らかい部分っていうのをピーンと張ってあげる、
うん、
そうすると脳波考えていることっていうのがビーンと感じたりとかするんですね。なんでまあ感じられるかどうかわからないんですけども、ちょっと変えてみるとこうやってなんか感じないですね。少し感じるかもしれないですね。
なんで感じないって思ったんですか？
それはですね、
はい、
こちらで発したものに対して何か感じてると返してくるんですよ。それが、
まあ、なかったですか？
ゆうさんは今あんまり返ってくるものなかったんですけども、斉藤さんの場合には少し返ってくるものがあったので、まあ、若干そういう風に感じる部分が、
普通にしてました。意識してなんか受けようとか、私今意識してなんか来るなんか来るって思ったのに分かんなかった。
そうですね。なのでやっぱりここで受けていただいている方の中にもこういう話をしてこうグッってやるとあっていう風に分かる人もいれば、んっていう風に分からないっていう方もいらっしゃるんです。まあ、ただ、
でも今ね、はい、小林さんのね、表情が変わったのは分かった。
そうですね。まあ、筋肉を張ったので。ありがとうございます。そうですね。表情は変えてやりますね。
うんうんうん、
はい。ただまあ、そういうふうに、感じるのが、まあ、あんまり感じない方であっても、
うんうん、
まあ、エネルギーケアっていうのも行ってるんですが、基本的には、それを受けると、何かしら反応を受けるかなと。実際みゆきさんにも受けていただきましたね、
うん、どれぐらい半年ぐらい前ですか ね、
そうですね、前ですね、
やっていただいた時に、はい、私涙止まんなくなって ね、
そ う、 ね、
うん、そうなんですよ、触るわけじゃなくて、手をこう ね、 うね、かざしてくれるんだけど、それでね、私の情報を多分受け取ってくれるんですよね、
そうなんです、
ま
あ、それがですね、
うん、
まあ、さっき脳で考えたことがそうやって波として起こるっていう話をしたんですけども、それとともに体にはその波を吸収していくといいますか、記憶していく状態があるんです。
うん、
なのでまあどうなのかはっきりと検証はできてないんですけども、やっぱり水に対してそういう振動が残るっていうのがあるのかなと思うところがありまして、で人間の体って基本的には 60% ぐらいは水分でできてるんですよ。なので、まあ、その部位に対してその振動が結構残ってることがあります。なので、まあ、よくあるのは、頭だともうそのままなんですけども、前にあった方だと腰のあたりに、まあ、当てた時に、まあ、どうも辛い感情が残ってるとか。で、まあ、聞いてみると、まあ、仕事がとても大変だった時に腰を痛めて、その時のことっていうのが、まあ、あったのかなとか。まあ、あとは、まあ、稀なケースだと、右手左手で、確か、左手、の方に、なんか辛い感じ、嫌な感じっていうのがあったんです。で、よく聞いてみれば、まあ、その方っていうのは結構、まあ、ご両親から、まあ、結構大変な思いを受けた方だったりはしたんですけども、小さい時に、左利きだったのを右利きにさせられた。
ありがちな話ですね。私もそう。斉藤さんもそう。それ、昔って当たり前にやられてましたよね。
で、まあ、それ自体が、まあ、どうこうではないんですけども、要は、その、変えさせられたっていうのが、まあ、その方にとっては辛い思いだったかなと。それで、まあ、腕の方に残ってるっていうパターンもありましたね。なので、まあ、マッサージをしたりとか、そのエネルギーケアをしてると、その、体の部位によって、そういうものが結構残ったりとかするんですよ。でまあ、どっちかというとエネルギーケアでやった方がもう直接そのやり取りをするので分かりやすいんですけども、まあ、マッサージでも感じることはありますね。でまあそれで感じたらどうするのか、はい、まあ仕事の中でやってるのは基本的には人をこちらで変えるっていうのは良くないことだと思ってますね。いやコントロールになってしまうんですよ、なのでそういうことを行うのではなく、感じたことをこちらから感じたままに伝えます、
なるほど、
そうするとその中でその本人の中から、ああそういえばこういうことがあったかもしれない、ああこういうことがあったなっていうことを話していただけるんです。でその話によってもうそのだけで良くなる方もいれば、それに対してこちらからまあ一言、私たちで考えること、こういうふうに考えてみるのもどうですかと、そういうふうに伝えると、あ、そうかもしれないってなると、そこで感じてたものがふわっと溶けるようになるんですね。はい。今そこに残してたのも自分自身なので、結局それを残らないようにすることができるのも、その人自身でできると。結局変わっていくのはその人自身なんですね。
そうですね。自分の選択ですもんね。
そうなんですよ。 それに対して、まあ、こちらとしては、うん、まあ、まあ、うん、手助けと言ったらなんですけども、まあ、協力させていただいて、その人自身が自分自身の力を、まあ、しっかりと発揮できる、そういう状態にしていくっていうのが、まあ、私としては大事なことかと思ってますね。
いや、面白い。普通の、なんていうか、施術じゃないんだなっていうのが分かりました。
普通の施術も行うんですけど、マッサージはマッサージでやるので、
なるほどなるほど。選べるっていうことですか。
あ、そうですね、はい、どんなパターンがいいか。で、まあ、カウンセリングに関してはお話聞いてるっていうので、まあ、どちら受けててもお話聞いてるので、まあいいかなと思うんですけど、まあ、一応あとはですね、そのカウンセリング、カウンセリングの方で、まあ、やったこととして言うと、面白いなと思ったのは、エンプティーチェアっていう手法があるんですね。
空いてる椅子？
はい、そうですね。で、まあ、これっていうのは、まあ、知ってる方は知ってると思うので、
知らない。
そうですよね。まあ、基本的には知らない方の方が多いと思うんですけど、まあ、ある方が何か悩みを抱えてますってなった時に、椅子を2脚用意して、対面に向かい合わせるように置いていただくんです。で、その方に片方の椅子に座っていただいて、今、その悩んでることとか、その気に病んでること、何がありますかとお聞きして、まあ、例えば、自分の、まあ、なんていうんですかね、嫌なこととか、
今悩んでることね。まあ、
そうですね。はい。
うん、
もう単純なことであれば、朝起きれなくて辛いですとかでもいいんですけど、それを、ポンと、反対の椅子の方に置いていただくんです。
はい。
はい、自分の中からそれをまず出していただきます。
はい。
で、その人、その人と今その出したもの、では、それに名前を付けていただきましょう。
起きれないくん。
起きれないくん。はい、そうですね。起きれないくん。それどんな感じの大きさとか、状態とかあります？
起きれないくん。
はい。
起きれないくんはいつもはちっちゃいんだけど、はい、朝になるとでっかくなる
んです。あ、でっかくなるんですね。じゃあちょっとでかい時なので見てみましょうか。はい、はい、はい。でっかい感じですね。
はいはい、
で、起きれないくん今座っていただきました。では、その起きれないくんに対して自分の思いをまずぶつけていただきましょう。っていう感じで始めていくんです。で、起きれない君に対してぶつけていただきます、一言言いました、となったらパチンと手を叩いて、今度は逆の方、起きれない君になっていただきます。
なるほど、
はい、
今言われた、
はい、で、起きない君が今言われた言葉に対して、今度は自分自身に対して返していただく、
なるほど、
はい、
言い返す、
これを、はい、繰り返していくんですね、
へー、
そうすると両方とも自分自身の考えなんですけど、話しているうちに今まで考えたことのないような言葉が出てくる。
へえ、これ面白いですね。
そうですね。面白いですよ。一人でもできちゃいますね。
できちゃいますね。一人でもね。へえ。
そうすると、自分の中で気づいてなかったことが、表層に出てくるので、まあそれによって、まあ、気づくことができる。っていうような手法もあったりしますね。
なるほど。
まあ多くはどっちかというとボディケア、まあ、マッサージとか、まあそのエネルギーケアっていう形が多いかなと思いますね。
そうなんだ。そのね、なぜ先生からそういう体をね、
はい、
扱う施術の方にね、
はい、
なんていうんだろう、移動というか、はい、お仕事変えようって思ったんですか、はい、なんかきっかけがあったんですか。
そうですね、まあ正直なところで言えば、いわゆる鬱ですね。
あ、
体の状態が悪くなってしまった、それによって、まあ職を変えたっていう形になりますね。
今先生大変ですもんね。
そうですね、ただまあ私の場合はですね、まあ、実を言うと、脳の発達障害っていうのが実はあるんですよ。
そうは感じないですね。
そうだ、ありがとうございます。はい、まあ、こういうふうに変えてきてるので。はい、
ああ、なるほど、
はい。要はそういう状態があっても、そういうことに、まあ、苦をせずに、生活ができる。
そうなんですね。
はい、むしろそれによって、実は、よりできることがあるんですよ。
ああ、はい、得意分野がある。
そうなんです。まあ、なぜかっていうと、人間って結構苦しい時、苦しかった時に成長の幅が大きくなるんですね。
確かに。
ね、そういうふうに、まあ、何か抱えていた方っていうのは、
はい、
まあ苦しい思いをしてるんですよ。で、そんな中でどうしたらいいんだろうってもがきながら前に進もうとしている。で、そこに対して、まあきっかけがあって、それが前に進めると、ポンと、できることが増える。さらにそれって、大体の人が辛いことって経験したくないので、
はい、
やったことがないようなことが多かったりするんです。
ああ、なるほどね。
はい、大体経験したくないようなことを経験してて、それに対してのアプローチなので、なんでまあ私の場合は、それこそそういう発達障害があったので、実を言うと空気が読めないんですよ。
へえ、そうなんですか。
はい、大体の場合はその場の状況とかを見て判断をしていく。それが、
はいはい、うんうん、
それが多分私は苦手だったんですよ。
へえ、
じゃあどうしたか、
うんうん、
はい、相手の考えてることを読むことにしたんです。
なるほどね。
はい、なので、なその電波といいますか、まあ、その頭で考えてることっていう波を受け取れるように
へえ、そこが伸びたってことですか。はい、
そうですね。
その能力というか。はい、
へえ。なので基本的にまあどういうふうに考えてるかっていうのはまあ分かりますし、うんうん、あとはこれはですね、物とかにも、
はい、
実はその、波っていうのが残るんですね。
うんうん、いかがでしたか。さすが元教師というだけあって解説が論理的で分かりやすいですよね。次回は新婚ほやほやの小林さんのプライベートについても伺っています。どうぞお楽しみにしていてください。番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺います。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、自薦他薦は問いませんので、ぜひメッセージの方お待ちしてます。この番組は企画幸せ体質オフィス桜美雪、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーター桜美雪、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。